前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、9月は丸ごと9月定例会真っ只中となっております。今回から決算審査も9月定例会にね、入れましたので、10月4日までの予定でございます。9月後半のゲストです。那覇市議会議員無所属の会の中村圭介議員をお招きしています。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、中村議員、2期目当選おめでとうございます。
いや、ありがとうございます。頑張りましょう。
いやいや、
頑張ります。
すいません。ちょっと、たまには、会派代表の、私の番組にもということで、中村幹事長、はい、代表幹事長でやってるんですけど。
二人しかいないですけどね。
今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、やっぱり、所属の会、これからどうしようって話も含めてね。
はい。
いやほら、選挙終わった後にさ、いろいろあったでしょ、なんか会派をね、誰と組むかって、結構ごちゃごちゃ水面下でやるんですよね。うんって、やったよね。
それありますけど、まあでも改めてね、無所属の会として、まあ、2人、まあ、そのままで、まあ、進めていこうっていうところで、まあ、ある種、振り返りもしつつ、
はい、
まあ、今後4年間どうしていこうかっていうのがある程度見えてきたので、まあ、それはそれでいい機会だったかなと思いますけどね。
そうですね。うん、まあ、1期目は3つの理念を掲げましたね。うん、まあ、1つは、政党に属さない是々非の立場を取る、うん、まあ、市長に対しても同じように、是々非の二元代表制のね、はい、という意味で取るっていうことと、まあ、独立した議員活動を尊重するということで、うん、まあ、もちろん会派としての合意形成、うん、まあ、協議はしっかりとした上 で、うん、やむを得ない場合はということで、共同によるまちづくりの推進ということでやってきましたけども、はい、まあ、その時は1期目ですよね。でこれから2期目ですけども、1期目振り返ってどうでしたか。
そうですね、やっぱりまだその言葉とかルールとかそういったのが馴染むまでにちょっと時間がかかってしまって、うん、それから、ある程度、なんか分かってきたなっていうところで、エンジンかかってきたところで、さあ4年っていう感じだったなっていうところで、本当あっという間でしたね。
会派としてはどうでしょう。
会派としては。
まあ、初めて会派組む、
ね。そうですね。もう、だから議会ってこういうものっていうところのスタートが、まあ、無所属の会っていうのを結成させていただけたので、まあ、そこは、まあ、こういう感じなんだっていうのは、うん、勉強しながら。
こういうっていうのはどういう。
何ですかね。
そこを聞きたいんですよ。あ、はい、
まあ、困ったら相談できますし、まあ、そのお互い情報共有しながら、まあ、自分一人では絶対届かないところの情報もいただけたりとか、まあ、自分が見てきたことをお伝えして、まあ、それが議会全体に波及するにはどうしたらいいんだろうかっていう相談もさせてもらえたりとか、まあ、そういう意味でやっぱり一人ではできないその推進力にはなったなと思いますね。
まあ、うちはゆるゆると ね、はい、ね、結構自由にお互いやってやりながら、うん、はい、また自由に、各会派ともね、
うん、
お話できるポジションにいたので、
そこはもうでも意識的にやらないといけないと思ってたんじゃないかなって、まあ、私から見ててもそう思ったんですけど、
う
ん、
そうですよね、うん、はい、でさて2期目、また2人で、やってしまうことに、
はい、という
、いやいいんですけど、いいんですけどやっぱり、まあ、2人でやっぱりやっていこうっていうのは、はい、まあ、なかなか今後ね、様子見ながら一緒にできる方々がいればっていうところなんですけども、あまりにも、まあ、激戦でしたからね。
そうですね、はい、あまり急ぐことでもないかなというのも、まあ、会派としてある程度のまとまりであったり、
はい、
その考え方がどれぐらいこう近いのかっていうのも結構重要かなとは思うので。
そうなんですよね、うん、そのさっきの3要件に当てはまっていても分かんない人いますもんね、
う
ん、
そうですね、うん、だからその時はそうだけど、これまでの経歴見てくるとどうなんだろうなっていうものもあったり、うん、今後どういうふうに変わっていくのかっていうのが、その交差している点として今交差しているかもしれないけれども、これからそのまま同じ目線で歩いていけるのかっていうとまだわからないぞっていうのもあったりして、
うん、ですね、議会での発言っていうのもね、うん、 注目しながら、
そうですね、
というところになるのかなと、うん、まあとはいっても、まあ、40分の2なので、うん、その弱小じゃねえかよみたいなことをね、うん、言われたりもしますけども、はい、どうでしょうか。
どうでしょうか。まあ確かにね、数字で見れば40分の2ではありますけど、そうですね、まあ、話ができるっていうところがやっぱり一番の強みになるのかなと思うので、
やはり会派間においても是々非々中立という、うん、うちの意見はうちの意見を軸として、
うん、そうですね、
どういった会派とも賛同できればね、協力をしていくっていうようなスタンスが守れれば、キャスティングボードも握っていけるのかな、なんて、
うん、積極的な理由でこちらが譲れないことっていうのがないっていうところで、うん、そこはすごくいいポイントじゃないかなと思いますね、
うん、そうですね、非常に来年、県知事選、市長選も、うん、予定されている中で、うん、少しまたごちゃっとする可能性がある中ではですね、うん、この辺しっかりできるポジションに いたいなというところがあります、うん、で、まあ、会派のお話を、まあ、まず一旦置いといて、
はい、
中村議員は2期目、まあ、まだちょっと1期目と違って2期目の景色というのはまだまだ見えないところかと思いますけども、うんうん、どうでしょう、2期目ではこういったことをぜひやりたいっていう。
そうですね、今個人的にサロンっていう形でカフェで、はい、勉強会じゃないですけど、うん、議会の報告をしているんですけれども、うん、もう少しこれをこう政策につなげられるような勉強会っていうものを、はい、作りたいなと思っています、うん、これがまあ事務所になるのか、まあ、別のところになるのかっていうのはちょっとわからないんですけど、はい、まあ、そういうその、まあ、市民といろいろな人たちとこうつながりができてきた4年間でもあったので、まあ、そういうのを一つ形にできればいいなと思ってますね。
もうサロンは月に2回、
ですね、会場が3つあって、
あ、3つに
そうですね、それぞれが、はい、月1だったり2ヶ月に1遍だったり、まあ、3ヶ月に1遍だったりとかっていう感じで、はい、まあ多い時では月に3回ぐらいあったり、まあ、少ない時は1回もない月もあるっていう感じですね、
うん、
そこはゆるゆるとやってます。
で、ちなみに、どの辺とどの辺とどの辺、
はい、ですね、浮島通りから坪屋に抜ける途中にあるカフェプラヌラというところがまず一箇所、はい、ここでクラゲサロンというのをやってまして、はい、泉崎のカフェチェロって役所の一歩隣の通りにあるんですけど、はいはい、ありますね、うん、そこで、チェロでサロンというのをやっていて、うん、で、松尾の消防署の通り、はい、あ、もう消防署ないんですか、
うん、
その通りにですね、も
っ
とあった通りのところに、カフェランプっていうのがありまして、まあ、そこで猫の話っていう、うん、まあ、猫の殺処分ゼロに向けた活動の情報を共有する、うん、っていうのに絞ったサロンではあるんですけど、
はあはあ、
まあ、今この3箇所でやってますね。
なるほど、猫系というか猫の仲間
というか、ね、猫が好きな方もそうでない方も、まあ、いろいろ情報交換しようという感じですね。
ね、1期目の時からそういった、うん、まあ、猫に限らないですね、はい、犬もですね、
そうですね、うん、
その関係の取り組みもね、うん、されてきたということで、
はい、
うん、その延長、まあ、せっかくこの話が出たので、じゃあ、話いきましょうか。ね、はい、那覇市議会、最近は、
ね、
やはり、党派横断的な取り組み、うん、私たちからしたら歓迎すべき取り組みですけど、うん、ね、いろいろ動きがあって。
はい、
なんて言うんですか、犬猫議連って通称、
あ、そうですね、ですね、前に那覇市動物愛護議員連盟っていうのを作ったんですけど、はい、まあ、それをですね、もう少し目的を明確化して、うん、こう犬猫殺処分ゼロにを目指すための、まあ、議連にまずしていこうということで、
うん、
犬猫殺処分ゼロを目指す那覇市議会議員連盟というふうに名称をちょっと改めまして、
うん、
で、また改選もありましたので、
はい、
まあ、そこで、まあ、もう少しこう人を増やしてですね、新たに活動しようということで再スタート、うん、これが、9月の29日に、臨時総会、
8月
29日ですね、
はい、
ということで、
はい、まあ、収録はその直前ですので、
はい、
もうその後の流れになっていると思いますけども、うんうん、どういった方々がどれぐらい集まっているんですか、
全体で19名、9名の予定なので、まあ、半数近くですね。
すごい勢力ですね。最大勢力ですね。
そうですね、なので、まあ、ここで、まあ、犬猫の殺処分ゼロに向けた取り組みを推進していこうということなので、まあ、那覇市が始めた新 TNR、 この短期で この、猫とかの、TNR 活動を支援するというような、はい、事業に対して、まあ、もうちょっと応援できることがないかであったり、うん、まあ、そういった動物犬猫の殺処分ゼロに向けた活動に対して、うん、まあ、議会として、まあ、どう関わるのかというところで、まあ、講演に入ったりとか、まあ、政策取り組みについて情報共有をしたりとかですね、うん、意見交換をしたりで、そういう形で、まあ、少し活動している市民とのつながりも作りながら、まあ、課題解決に向けて、力になろうということですね。
なるほど。先ほどさらりと TNR って出てきましたけども、
はい、TNR ですね、トラップで罠を仕掛けて、うん、でニューターって中性化をして、うん、まあ、避妊去勢手術ですね、うん、で、まあ、リリースすると、はい、で 元の場所に戻すという形で、うん、まあ、その頭文字を取って TNR って言うんですけど、大体、ね、まあ、はい、今までは那覇市は一括交付金活用して、はい、中心市街地を中心としたその観光客が多いその公園で、野良猫に対して TNR をしていたんですけれども、はい、まあ、今回は一括交付金ではなくて那覇市の一般財源を使って、団地であったりとか、まあ、いろんな中心市街地ではないところの公園も含めて、うん、まあ、いろいろ野良猫が多いところで、まあ、猫と人間がうまく共生していくためにですね、はい、まあ、TNR をしようということで、うん、予算がついたということですね。う
ん、カットされた耳の、
あ、そうですね、はい、野良猫をよく見るとですね、はい、左耳のところに切れ込みが入っている場合があるかと思うんです。それが桜猫っていうやつですね。はい、
なるほどなるほどね。いやー、でもすごい広がりになりそうなんですけど、どういった方々が入ってます？
うん、どういった方？まあ、会派横断的に、
ほとんどの会派から、
ほとんどの会派から来ているんですね。まあ、入ってない会派もあるんですけれども、うん、まあ、話を聞くと、まあ、今のところちょっと様子は見たいということだったので、うん、まあ、いずれ関心はもちろんお持ちでしたので、うん、まあ、この取り組みによってはまた追加して加入していただけるかもしれないということですね。はい、う
ん、なるほど。この取り組み、まあ、新聞等でもね、きっとね、報道されていると思いますし、うん、はい、予想でこんなのあるのかしらね、議会でね。
どうでしょうね。
そんなに少なくとも沖縄では多くはないと思うので、うん、そうですね、はい、また他の儀礼もできるといいなと、うん、私個人では、うん、はい、
特別委員会をした方がいいんじゃないかっていうテーマいくつか出てくるんですけど、まあ、そういう形でなくても、まあ、議連みたいな形でもいろいろ勉強会とかはできるのかなと思うので、まあ、形にこだわらなければ任意の勉強会を重ねればいいんですけど、まあ、取り組みとして塊になった方がいいっていうのがあれば、こういう議連も一つ有効な方法かなと思いましたね。
まあ、特別委員会だと非常に公務性が高いの、うん、その分、まあ、予算だったり保険だったり、うんうんうん、でいろいろなまた議決であったり、うん、でそのたびに公示書で席を決めますと、うん、
あ、なるほど。
それよりは、まあ、危機の課題ではなければ、うん、議連で緩やかにこう、うん、
まあ、調査研究を重ねていく、
みんなでワイワイしながらやってた方が、うん、横断的な取り組みとしていいんじゃないかなと思いますけどね、うん、非常に楽しみにしています、はい、さて、先ほどサロンでの取り組みをこれから対話プラスアルファといいますか、その次のステップで政策に結びつけていくような取り組みをしたいという話でありました、うんうん、はい、今の9月定例会、ま、多分議論真っ最中だと思います。那覇市もなかなかね、うん、地域の皆さんが関心が高い課題、うん、議案等々出てきておりますけれども、キャスケ議員は以前は厚生経済常任委員会だったということもあって、はい、第一牧師公設市場の問題、うん、そしてあと久茂地小学校跡地に建設予定の、まあ、平たく言えば新市民会館問題、はい、こういった話がこれからの那覇市議会の注目というかな、議論の場になってくると思うんですけどもね、この辺いかがですか。
そうですね、まあ、公正経済だったので、うん、まあ、2つともテーマに入ってきていたんです、うん、で事業が進んでいくことに対して、はい、このいろんな、このなんていうんですかね、予防線じゃないですけど、こういうことに気をつけながらやってねっていう要望を議会はその都度出してきたはずなんですけど、うん、まあ、その点がなかなか解消されないまま事業だけが進んでいくっていうようなところで、うん、まあ、市民も不安に思ってますし、まあ、議会としてもまあ注視はしていくけれども、じゃあどこで止められるんだろうかとか、どうやって議論を詰めていけるんだろうかって、解決、解消できるんだろうかっていうところで、まあ、今ちょっとのっぴきならない事態になりつつあるのかなという感じはしてますね。
ですね、やはり、まあ、本来議会の出番ですよね、こういった中で議会がまた両方からお話を、ね、ちゃんと聞きながら丁寧な作業を進めたり、まあ、場合によっては一旦止めたりしないといけないかもしれないし、ちょっとその辺でレキゲートなところもあるのかなと思いながら、そこら辺がまたサロンとかで語られて、はい、できるとまたいいんじゃないかなと思うんですけど、でもまさしくそういうことですよね。
そうですね、だからまあ片方の話だけではなくて、やはり両方を聞きながら、まあ、お互いがどういうところで納得しているのか、またはしていないのかっていうところを、まあ解きほぐしてですね、その意思疎通ができるようなお手伝いっていうのはもちろん議会離れてできることですので、それはやっていきながら、まあ、議会は議会でその議員同士情報共有しながらですね、はい、まあ、市民益にかなう判断ができるように、やっていかないといけないなと思ってますね。
そうですね、なんか積極的なやり取りではなくてね、
そうですね、
市民にとってどうしたらいいのかっていうようなね、議論ができたらいいなと思いますけどね。さて、じゃあ、これからのお話に向けて締めていきますが、はい、まずは先ほど公正経済という話をしました。今期、まあ、2年間でだいたいね、那覇市議会では委員会を再編しますが、はい、今回は中村圭介議員は
総務ですね。
総務ですね、はいはい、私が以前総務だったところで、はい、また、はい、どうして総務やりたいと思いました？
どうして、
変な質問ですけど、
結構消極的な理由ではあるんですけど、まあ、4年間公正経済をやって、で、まあ、委員会をちょっと移る方が、まあ、私の知見も広がるのでいいかなと思ったっていうので、まあ、教育福祉建設総務って見渡すと、まあ、総務っていうところで少し大きな視点で那覇市を考えるような委員会なので、まあ、そういう意味では大変いいんじゃないかなと思って、
は
い、
そうですね、やはり議員によって、まあ、大きな会派なんかは、複数委員会に人数を送れるんで、ベテランともう一人新人総務を入れたり、まあ、総務を一回経験すると一回全体像が見えるので、各論が入った時も分かりやすいっていうので、早いうちに総務に行った方がいいというメリットもあるみたいです。で、総務の中、まあ、総務といったら財政とか人事とか、まあ、法律作ったり、あと消防も入ってますけども、はい、特に、関心があるところありますか？
そうですね、まあ、共同の観点から言えば、やはり第五次総計の策定の中で、まあ、市民案っていうのが出てきてますので、それを議会がどう打ち返すのかっていうと、あと、まあ、全体として最終的にどういうふうな計画を作っていくのかっていうことですよね。
そうですよね、まさしくその総合、総務の今 の、 最大の取り組むべきことっていうのかなが、12月定例会に上程予定の第5次総合計画の審議 の、リーダーシップを総務が取ってるんですよね。これね、改選後に体制のことについてもう一回話し合わなければ確かいけなかったはずなんですけども、非常に大事な、
そうですね、
はい、委員会になってくると思います。これはもう私は今回建設ですけども、他の、まあ、教育福祉厚生経済もね、みんな関わってくることですので、それこそまた市民意見も拾いながら、打ち返していかないといけないかなというところ、ね、まあ、この辺ではちょっとまたいろいろと、こうした方がいいよっていうこともあると思いますけども、
はい、ぜひ、
まあ、
会
派で会派でも頑張っていきたいと思います、はい、そしてどうしましょう、あと4年間ですけども、所属の会、はい、どういったことをやっていきたいですか？
今、結構今出てきた疑問なんですけど、はいはい、4年間ですね、
ま、4年間2人とは限らないですよね、増えるかもしれない。
そうですね、いや、だから、まあ、変わらずそう4年間やってきた素地がありますので、まあ、その延長になるのかなと思っているんですけど、特にその何ていうんですか、今個人個人のテーマを持ってそれぞれ活動していて、はい、まあ、それを共有してっていうところで、まあ、うまく回ってきたのかなと思うので、まあ、そこは大きく変える必要はないのかなとは思ってますけどね。
そうですね、やっぱり私はその対話重視の中村議員から学んで、サロンみたいなのもたまにやってみたいなっていうのと、会派でも何かできたら面白いですね。で、会派だけではないんですけど、
はいはい、
まあ、他の賛同してくれるというか、一緒にやってくれる議員で何かやっても、まあ、総合計画なんかもね、各常任委員会一人一人は最低でも集まって、まあ、この 議会としての前段階としても、うん、本当に議会としてできたらいいんですけど、ね、市民との情報交換とかね、うん、そういったことを、うん、いろいろやっていけたらなと思いますね、うん、無所属の会が呼びかけて、
はい、そうですね、う
ん、はい、ではですね、最後に時間ないんですけども、まあ、これから獅子舞の季節でもあるかと思うんですが、はい、あのプライベートのことでも何でも結構です、決意表明を最後にしていただいて番組締めたいと思います、、はい、よろしくお願いします。
分かる、どのぐらい、は
い、いや大丈夫ですか、
はい、ですね、まあ、今獅子舞練習真っ最中で、ちょうど獅子舞放送があるあたりですね、9月の30日土曜日が、うん、はい、旧暦の8月15日に一番近い土曜日ということで、うん、那覇市首里寺町の自治ふれあい館で、はい、夜午後7時からですね、うん、9時頃まで、十五夜獅子舞ありますので、うん、私も今回はそれに入る予定で今練習中であります。はい、はい、そしてでですね、
はい、そ
して、地域活動もしつつ、まあ、議員としての活動ももちろんやりながらですね、事務所をちょっと引っ越すかもしれないというところで、はい、実家にまた二世帯住宅じゃないですけどちょっと同居しながらですね、新しい年をまたいい形で迎えられるように、うん、準備をしようかなというところですね。
はい、まさしく今ね、大活躍の中村圭介ですね。はい、また今後ともよろしくお願いします。
はい、またよろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございました。はい、今日のゲストは、那覇市議会議員無所属の会幹事長の、中村圭介議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。